経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード6857、アドバンテスト、代表取締役社長、津久井浩一さんにお越しいただいています。津久井さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、アドバンテストの事業内容のご紹介をお願いいたします。
アドバンテストは、測る技術で暮らしの安全、安心、心地よいを支えている会社です。主力の半導体テスターは、半導体がきちんと動作するかを高精度にテストします。半導体はスマートフォン、パソコン、家電、自動車、AI など社会のあらゆる場所で使われています。当社テスターの世界シェアは約6割ですので、皆さんの暮らしを支えている半導体の多くはアドバンテストのテスターで試験され、信頼性を保証されたものということになります。今まさにお聞きのラジオ放送もアドバンテストの技術が陰ながら支えています。
ありがとうございます。事業についてはまた後ほどじっくりと伺いたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい。
では津久井さん、生年月日を教えてください。
1964年12月11日、ちょうど60歳になります。
ご出身はどちらでしょうか？
群馬県太田市というところです。
ご自身の子供時代を振り返ってどのようなお子さんだったなと思われますか？
元気よく外で友達と遊ぶのが好きでした、
はい、
少しやんちゃなとこもあってですね、思い出すのは小学校の時に掃除をサボってですね、はい、仲間と遊んでいて、はい、先生にひどく叱られたのも記憶にあります。
はい。その他どのようなことに夢中になられましたか？
はい、小学校から野球を始めまして、内野手ですね、ショートを守っていました。
かっこいい、一番かっこいいところですね。
かっこいいですね。
はい。野球は熱心にやられていらっしゃったんですか？
そうですね、その後、高校、大学も野球を続けました。
あ、そうでしたか。
今でも野球は好きです。
あ、そうですか。野球以外ではどのようなことがお好きでしたか？
ものづくりも好きで、プラモデルやラジコンに熱中した時代がありました。
そして、で大学にご進学されたのが群馬大学工学部電気工学科。
そうです。
電気工学科に進まれたのは何かごきっかけがあったのでしょうか？
ものづくりも好きだったこともあって非常に漠然とですが、エンジニアに、憧れていました。かっこいいですよね、エンジニア、
は
い。
では社会人のスタートについて教えてください。
大学を卒業後、アドバンテストに入社いたしました。
はい。アドバンテスト、当時のアドバンテストというのはどのような会社で、また規模感はどのくらいだったのでしょうか？
電気計測器と、半導体試験装置、この両方のビジネスをやっていました。
はい。
で、従業員の数がですね、まず1000名弱だったと思います。売上も今の10分の1程度の規模でした。
アドバンテストという会社を選ばれた理由は何だったのでしょうか？
大学の卒業研究で、アドバンテストの計測器を使ったのが、アドバンテストを知ったきっかけです。
半導体テスターというのはもう最近ニュースでも何でも流れてくるので分かるんですけども、計測器っていうのを改めて聞きますと、どのいったもので、どのサイズで何を計測するものなのか教えていただけますか？
計測器というのはですね、比較的小さな机の上に乗るぐらいのサイズのものでありまして、 電気とか電圧または周波数とかですね、そういう基本的な量を測るものでございます。
はい、では、学生時代から非常に身近な存在であったんですね。
そうですね、ものを計測しなければその卒業研究も進まなかったので、非常にその計測というものを測るということの重要性を、知ったのもその頃でした。
アドバンテストにご入社されて、最初のお仕事は何だったのでしょうか。
入社後は計測器の開発部門に配属となりまして、主に通信向けのデジタル計測器、この開発を担当いたしました。
通信向けのデジタル計測器、通信量などを測る計測でしょうか。
そうですね、通信の量ですとか通信の品質、または通信のやり取りが、うまくやれているかどうかを測る計測器でした。
何年ほどその部署をご担当されたのでしょうか。
6年ほど、開発を担当いたしました。
その後はどちらに行かれたのでしょうか。
その後はですね、国内のマーケティング本部に移動しまして、その後ドイツのミュンヘンに、転勤することになりました。
ミュンヘンでは何をされていらっしゃったんでしょうか。
ミュンヘンではヨーロッパのお客様向けにですね、アドバンテストの計測機器を、販売を推進する、担当をしていました。
技術畑で入社されて営業のご担当になられたということなんでしょうか。
そうですね、技術営業と言いますか、本当の担当営業を技術面をサポートするような役目です。
やはり何がどのくらいこの機械がすごいのかという説明はなかなか、やはりその技術者でないと難しいところがあるということなんですね。
そうですね、計測器といえども小さくて卓上で使えるようなものでもですね、非常に高度な計測ができるようになっておりますので、それを技術面でサポートしたということです。
はい、日本に戻られたのはおいくつの頃でしょうか。
39歳の頃ですね、日本に戻りまして、日本に戻りましたら、半導体テスター、こちらの担当になって、海外のお客様を中心に、ビジネスを、担当いたしました。
はい、これまでとまた違う部署になりますよね。またそれも計測器から半導体テスター、最初はいかがでしたでしょうか。
そうですね、同じ計測とか試験を担当するんですけれども、やっぱりそのビジネスの規模ですとか、製品の規模、またはお客様の複雑性ですね、こちらも変わりますので、同じ社内にいながら、転職したような気持ちだったのを覚えています。
そうですよね。その後はいかがだったでしょうか。
その後はですね、営業部門から開発部門に再び戻りまして、半導体テスタービジネスのトップ、大きな開発拠点が日本とドイツにありまして、その両方を取りまとめるような担当いたしました。
また今度は半導体テスターの開発に携わられるということなんですね。そうでしたか。そして半導体テスター事業部門のトップを経て現在社長に就任されたということなんですけれども、新入社員で、新卒でご入社された当時、行くは社長と思っていらっしゃいましたか。
いや、全く、そう思ってませんでした。
はい、現在のお立場で振り返ってどのようにお感じになられますか。
いやー、やはり人生というのはですね、想像もつかないようなことが起こるんだなと思ってます。はい、
ただ社内のさまざまなものをご覧になって、アドバンテストという会社、どのような会社だとお考えになられますか。
ですね、ものを計測するっていうのを創業に、始まった会社でして、やはり世の中に基準とか標準になるものを提供している会社って意識が非常に強いんで、社員の皆さんもですね、非常に真面目な方が多いです。
そうですか。
はい、
ぜひですね、社長にご就任されて、当時その皆さんへの挨拶、社員の皆さんへの挨拶、どのようなことをお話しされたか教えていただけますでしょうか。
当社のですね、経営理念が先端技術を先端で支えるということになっております。でまさにですね、その先端技術をみんなで、イノベーションによって支えて社会に貢献していこう、そのためには、グローバルなチームワークが一番大事だ ということを皆にお話ししました。
ありがとうございます。さて、津久井さんの人となり、皆さんどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード6857アドバンテスト代表取締役社長、津久井浩一さんです。
まあ、御社はこの半導体テスターのグローバルトップメーカー、シェア6割っていうことなんですけど、もう一度ですね、半導体テスターどんなものか、ちょっとリスナーの方に分かるように教えていただきたいと思うんですが。
半導体は電化製品だけじゃなくて、うん、車や社会インフラなど、うん、私たちの身の回りで欠かせません、
はい、
で、もしその半導体に不具合があったら、はい、機械が動かなくなるだけでなく、人の命にも
車なんて危ないですよね、
影響することになります、
はい、
このようなことを未然に防ぐためにですね、うん、半導体が設計通りにきちんと動作するかどうか、製造過程で試験する必要があります、
はい、
で、この試験に用いる装置が半導体テスターです、うんうん、半導体製造工程の中には、はい、回路の幅とか、形状など、はい、見た目をチェックする試験装置もありますが、当社の主力製品である半導体テスターは、実際に半導体に電気信号を入力して、その半導体から戻ってきた信号が正しいかどうかをチェックします。半導体の性能や信頼性を評価するためには、この電気的なテストが不可欠です、うんうん、
で、普通工業製品って大量生産してるじゃないですか。それを全部チェックするんじゃなくて、例えば100個に1個とか1000個に1個とか、なんか抜き出して検査する、これがほとんどだと思うんですけど、半導体に関しては全量検査、これなんですよね。
そうですね、半導体に関しては全量検査が基本です、うん、なぜかというと、その中にはですね、非常に複雑な回路が埋め込まれておりますので、全数を検査することが、スタンダードになっています。
なるほど。で、しかもこの半導体、どんどんと多層化。要は一層だけだった、今までは単純に平面だったのが二層三層と多層化していくというところと、いわゆる他の半導体とひっつけて一つの中に入ってる。こうなるとテストするのめちゃめちゃ大変になってきますよね。
そうですね、うん、ですから今半導体がますます複雑になってきてますけども、今の 3D ですとか、はい、チップレットっていう、テクノロジーなんですけど、うんうん、これはまだ始まったばかりでですね、これからどんどんどんどん、その複雑性が加速していきますので、試験とかテストっていうのが重要になると我々は考えています、
うんうん、なるほど。そうすると御社の活躍の場はまだまだ広がるということですよね。
そういうことです。
なるほど。で、御社売上高 96% が海外ということなんですけど、どうやってこれだけグローバル、逆に言うと日本に半導体のビジネスが少ないというところだとは思うんですけど、これなんでこうなってるんですか。昔はあれなんですよ、日本の売上高も大きかったんですよね。
そうですね、アドバンテストは日本で生まれた会社ですけれども、海外売上比率が 96%、従業員も 60% 以上が外国籍で、グローバルに事業を展開しています。で、半導体のグローバルビジネスに拍車がかかったのが、半導体業界のグローバル水平分業化があると思ってます。例えばですね、北米には半導体の設計に特化したファブレス企業が、一方でアジアには製造に特化したファンドリーや組み立て、パッケージ、テストに特化したオーサットと呼ばれる会社があります。当社の強みはこのようなファブレス、ファンドリー、オーサットという幅広いお客様に共通してお使いいただけるテストプラットフォームを、多様な製品ポートフォリオとともにですね、グローバルなサポート体制で、提供しています、
特に2011年にベリジー社、これをですね、経営統合されたということなんですけど、これがやっぱり大きな転機ですか。
そうですね、競合であったアメリカのベリジー社を買収したのが2011年で、 この、ベリジー社のテストプラットフォームによってですね、グローバルに水平分業化されたいろいろなお客様に、我々のテストプラットフォームが浸透させることができました。
昔の半導体って設計も製造も販売も一社でやってたのが水平分業で、設計する人、作る人、テストする人、全然別の企業がお互いに得意技でやってると。で、御社はその全てに供給できるから非常に強いということですか？
その通りです。
なるほど。
非常にお客様自体のサプライチェーンも非常に複雑ですので、
うんうん、そうですよね。
いかにそれをスムーズにですね、うんうん、お客様がビジネスにつなげるから、うんうん、ここの課題を解決しているテスト、うんうん、ソリューションだと思っています。
なるほど。また半導体製造ってその小さなものなんで、一箇所で作ってバーッと輸出してもいけるんですけど、ただ今安全保障とかさまざまな観点から、それぞれの国がそれぞれの国で使う半導体をできるだけ自国内で生産製造すると、こういう動き、これも御社の後押しになってますよね。
そうですね。今までやっぱりグローバルで比較的効率的にですね、グローバルで進んできたものが、やはり地政学的にもですね、いろいろ各エリアで、その特徴を持たせてビジネス進むケースが多いですので、それも、まあ、新たなマーケットだということにも捉えられると思います。
で、やはり最近の半導体業界では、まあ、チャット GPT から、この生成 AI による、この半導体自体の需要拡大、注目されていると思うんですけど、御社にとっては、どんな事業機会出てくるんでしょうか？
繰り返しになりますけれども、生成 AI 系の半導体、ここはですね、最先端のプロセスを使っていますし、そうですよね。はい。先ほど申し上げた 3D とかチップレット、ますます複雑化する非常に最先端の半導体です。ということで、複雑になればなるほど、またデバイスの一つあたりの価格も高額になればなるほど、最終段階での不良になったものを簡単に捨てるということができなくなってきています。で、複雑化への対応としてですね、品質の強化のためにテスト時間を長くしたり、テスト項目を増やしたりと、これがですね、テスト需要の増加につながっています。
まあ、あとはこのデータセンター向け、これもやっぱ拡大しちゃってますよね。
そうですね。データセンター向けは、その高性能な GPU に加えて、また高性能なメモリー、HBM というメモリーがあるんですけれども、これも数多く使われています。
そうすると、そのテスト需要っていうので、まあ、御社拡大するということなんですけど、中長期的にはですね、どのようにアドバンテスト成長させようという、長期的な展望ございますでしょうか？
当社が目指しているのは、半導体テスターの会社ではなく、テストソリューションカンパニーになるということです。半導体の高性能化や複雑性が進行する中では、より広く統合されたテストソリューションが望まれます。今後もですね、システムレベルテストやアドバンテストクラウドソリューションといった禁煙市場や新規事業領域を強化するために必要に応じて M&A も検討していきたいと考えています。
なるほど。お客様はそうですもんね。別に半導体テスターしたいわけじゃなくて、半導体をちゃんと使いたいということで言うと、それを全部まとめてやってくれるんだったら、まあ、御社の場合、周辺領域まだあるから、まだまだ広げられるということですか？
そうですね。もし課題があったら、アドバンテストに頼めば、解決してくれると、そんな会社になりたいと考えています。
なるほど。で、そんなアドバンテストを支えているのは、人の力、人材ということなんですけど、御社、先ほど海外の方も多いとおっしゃられたんですけど、今全体でグループで何人ぐらい働いてるんですか？
グローバルでですね、約7000人の社員がいます。
なるほど。で、ざっくりと、国別でいうとどこに何人ずつぐらいいるものなんですか？
日本にですね、3割ちょっとですね。
2000人
ほど。あとは、アメリカ、ドイツ、アジアで、バランスよく分かれている感じです。
なるほど。主な部署ごとというか、このこういうような事業で、こういうような部署にこんなにいるとかっていう人員構成ってございますか？
ざっくりですけれども、 やっぱり先端技術を支えている会社なんで、はい、エンジニアの数がですね、はい、半分以上です。
ああ、なるほど。はい、7000人のうちの半分以上は、もう最先端のエンジニアで、もう次の技術をどんどん今開発しているということですか。そうですね。
はい。開発拠点にいるエンジニアと、うん、世界中に、うん、お客様をサポートするエンジニア両方いますが、はいはいはい、まさに、これが、うん、コア技術を支えております。
これあれですよね、研究所だけじゃなくて、サポートのエンジニアがいろんなお客様の話を聞いてきて、お客様がこう困ってる、こうしたいっていう方向性を伝えてくるから、これがまた最先端の研究所で研究できるもとですか、やっぱり。
はい。そこが一番の強みだと思ってます。うんうんうん、先ほど申し上げました、うん、ファンダリーとか、うん、ファブレス、うん、オーサット、うん、お客様の数がですね、うん、非常に多いですし、
なるほど、
まさに今年でもですね、新たなお客様がスタートアップでどんどんできてきています、うん、そういったお客様をサポートする、うん、このフェイス2フェイスで議論することからですね、いろいろな課題を、抽出して開発にフィードバックしています、
うん、なるほど。そのフィードバック力がやっぱりアドバンテストの技術の発展の強さと、それにつながっているということですか。
はい、全くその通りです。
で、まあ、今後ですね、まあ、御社その成長するには当然人を入れていかなきゃいけない。やっぱりその今いる人は当然いるんですけど、その方が、まあ、当然入れていかないと減っちゃうということだと思うんですけど、新卒と中途入社、まあ、この2つでですね、人材ってくると思うんですけど、例えば、今年の4月って何人ぐらい新卒って取る予定なんですか。
今年の4月はですね、はい、約30名の採用を、はい、計画しています。
なるほど。例えばどんな部署っていうか、どんな人材がこの30名おられるんですか。
そうですね、先ほど申し上げた通り、うん、エンジニアが半数以上ですから、うん、やはり新卒メンバーもですね、うん、このエンジニア非常に多く、うん、多い割合で採用していきます。
例えばこんな人にアドバンテストに入っていただきたいなど望む人物像なものございますか。
それはですね、アドバンテストを支える企業文化はですね、インテグリティという言葉で定義しています。こちらは誠実とか、はあはいはい、真摯とか、はいはい、高潔とか、はいはい、そういう意味です、うん、で、アドバンテストには、うん、グローバルでいろんな、うんうん、人種の方や文化を持つ社員が数多くいます、うんうん、一方で日本的な良い部分も大事にしています、うんうんうん、そこで重要なのがグローバルなチームワークで、うんうん、この基礎となっているのが、うん、当社でコアバリューとして定義したインテグリティっていう言葉なんです。
なるほど。で、そういうふうなことを選んだ人をですね、まあ、入ってもらってその後育てなきゃいけない研修というのが重要だと思うんですけど、御社はどのように人を育ててるんでしょうか。
人材育成に非常に力を入れております、うん、新人社員の研修、これは技術面、うん、営業面、うんうん、または英語教育、うん、まあグローバルにビジネスを展開してますから、これは必須になります。うんうんうん、そうですね。はい。またビジネス研修ですね。うん、で、この他にもですね、うん、若くても能力ある人材を積極的に管理職に登用する管理職登用制度、はい、こちらも今強化しております。うん、
なるほど。御社の場合本当にグローバルでされてるから結構大変ですよね、社内の中では。
そうですね、異文化教育とかですね、うんうん、文化面の、この交流にも非常に力を入れてます、う
んうんうん、で、御社の、まあ、社名アドバンテスト、まあ、株式市場では非常に、まあ、よく知られてるというか、まあ、日経平均株価への寄与度が非常に高い銘柄なんで、上がっても下がってもアドバンテストのせいってよく言われちゃうんですけどまあ、このアドバンテスト社名の由来どこから来たんですか。
そうですね、創業時の名前は武田利権工業でした、う
ん、これは武田利権工業、
はい、創業者の名前から来ています、うん、はい、それでアドバンテストはですね、うん、海外ブランドで使ってた名前を、うん、社名に変えたんですけれども、うん、ご想像の通りですね、うんうん、 アドバンストテスト、
うん、なるほど、
まあつまり先進的なテストを提供するという意味が含まれております、う
ん、まさに御社を表しているお名前だから良かったですよね。
個人的には非常にいい名前だと思ってます、
うん、なるほど、
かっこいいですよね、うん、またあの様々なところで、うん、また様々な企業の皆さんが人材採用なかなか大変だという話が多い中ですけれども、御社のその採用っていうのはいかがでしょうか。ここ数年で注目度があの非常に高まっているのではないかと思うのですが、肌でお感じになられるところ何かございますか。
そうですね、あの半導体自体の注目度が上がっているということ、うん、あとはですね非常に技術的にですね、うん、AI とかデータセンター、うん、または生成 AI ですね、うん、これによって注目を浴びているので、うん、非常にですね優秀な学生さんが、うん、あの興味を持ってくれてると実感しています。
あとこの番組お昼に放送してるんですけど、社長ランチは何を食べることが多いんですか。
ですね、会食も夜多いので、うん、短時間で軽めに済ませてることが多いです、うん、ただあのお米が好きなので、うんうん、おにぎりが多いですね、
うん、なるほど。ちなみに何のが好きですか。
私は梅干しが好きなんで、最近はですね、じゃこと梅のカリカリしたやつが好きなんですけど、今日食べたですね、エビ天おにぎりも美味しかったです。
なるほど。
なかなか聞けないですよ。はい。では、藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
筑井社長、愛読者のですね、あの、リスナーにですね、一冊書籍、本をお勧めいただきたいんですが。
愛読書というよりですね、改めて読むことを勧めたい本は、はい、我はロボット、
はい、
アイザック・アシモフ氏ですね、うんうん、ロボット SF の名作です。
そうですね、ロボット三原則の、もうあれはなんかやっぱりだけどあれは AI にもつながりますよね、
はい、
あれをロボットっていうか AI っていうかで全く今の AI に当てはまってることですよね。
そうですね、うん、1950年に書かれたっていうのことが改めて驚きで、うんうんうん、まあ、現在スマホとか AI、うんうんうん、今後の社会をですね、うんうん、改めて考えさせられる作品だと思います、
うんうん、
なるほど、
ありがとうございます。改めまして本日のゲストはアドバンテスト代表取締役社長筑井浩一さんでした。筑井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、アドバンテスト代表取締役社長、筑井浩一さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。